新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
死刑執行の当日通知をめぐる訴訟、大阪地裁が訴えを退ける。死刑の執行を当日に通知するのは不服を申し立てることができず違法だとして、死刑囚2人が国に慰謝料などを求めた裁判で、大阪地方裁判所は今日、原告側の請求を退ける判決を言い渡しました。現在、死刑の執行は執行の1時間から2時間前に死刑囚に知らされるようになっていますが、原告側は不服を申し立てる手続きを取る時間がないのは刑事訴訟法に違反しているほか、適正な手続きを取らなければ刑罰を科されないとする憲法31条にも違反すると主張しました。対する国側は、死刑囚の心情の安定を図り、自殺や暴動を回避する目的があると指摘した上で、死刑囚は死刑の執行を受け入れる義務があるなどと反論していました。
それでは、大阪地裁が確定死刑囚の訴えを退けるというこちらのニュースについて、刑事司法などがご専門、立正大学法学部教授の丸山康弘さんにお話を伺います。はい、丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
さて、今回大阪地裁が死刑執行の当日通知をめぐる訴訟、この訴えを退けるという格好になりました。丸山さん、はい、このニュースについてはまずどういったお感じでしょうか。
まず簡単に思いつくのは2つありまして、
はい、
まあ、さっき のニュースの読み上げの中でもあったんですけども、その即日執行とか即日告知の運用に関して、その弁護士に相談することがちょっと制限されたりとか、あとは執行の停止とかですね、はい、刑訴法でいう、あと執行の意義とかこういうのを申し立てるのが結構不可能になるっていうことと、うん、あとは適正手続き上どうなんだってことでこう議論されるってことはされた方がいいと思ってますので、それがまず1点ですね、
はい、
でもう一つは、実は死刑の運用をめぐって今実はいくつか裁判が行われてるんですね、
うん、
で例えばこれ以外にも絞首刑の残虐性を争うものとか、あとは再審請求中の執行がいいのかどうかっていうような問うものですね、こういうものも行われていて、はい、でこの訴訟を行っている弁護士さんがこの前というか本日かな、メディアでも訴えられてたんですけども、
うん、
まあ、この死刑制度自体が国民が実態ほとんど知らないので、こういった訴訟によってどんなふうな運用されてるのかってい こう見えなくなっているものをまず見えるようにしたいというような話をされているので、そういう意味でもこれは意味がある裁判かなとは思ってます。
うん、では改めてですが、この死刑の通知そして執行、この流れというのはどうなってるんでしょうか。
当日の流れですか。
はい、
これもはっきりとこういうふうにしますっていう公表がされているのではないと思うんですよ、僕の記憶では。
はい、
でなので、そういう例えばそれがどういうふうな、ただメディアとかでも紹介されたりするのが、死刑の運用に関わった元刑務官の方がこんな経験しましたよとか、うん、っていうことがいくつか出たりするんです、
はい、
でその中で言われてたりするのが、例えばその、告知されてから最初に教会室っていうかな、なんていうのかな、いろんな宗教の仏教とかキリスト教とかの、そういう教会室に連れて行かれまして、
うん、
でそこでなんかこの所持品をどうしますか、処分どうしますかっていうようなことだったり、教会した話をしたりとか、
はい、
でその次に通される部屋がもう前室ですね、その執行される前室に連れて行かれて、
うん、
でそれはこうカーテンで区切られてるらしいんですけども、そのカーテンが区切られてるところを超えると、その執行の旨が伝えられて、あとはそこで場合によってはこう目隠しと手錠はかけられるといったような感じで執行室に連れていかれるというようなことが報道のレベルで見る限りそういうふうにされてますね。
うん、その数時間前告知、そして、まあ、具体的な死刑執行の部屋に連れていかれるまで数時間という、この形というのはいつ頃こういった形に日本ではなったんでしょうか。
これも、ね、ちょっと具体的にいつからどうって僕自身はちょっと知らないんですけども、
はい、
たださっきも言った通り、過去にこの執行に関わった刑務官の方がこういう経験をしましたよってのに、過去の執行に関わっている方のお話もちらほらあって、うん、
はい、
その時は例えば前日に知らせてますとか、うん、その間に 手紙を書けるようにしてなってましたとか、
はい、
そういうふうにどういうふうに過ごしましたとかっていうことを結構あの例えば講演会で話されたりとかいろんなところで報告されたりするので、うん、昔はそういう即日に告知して即日に執行とは違った形をしてたってことは分かるんですよ、
はい、
でさらにその時 の, あの音声資料なんかもあの公表されたりとかすることもあって過去に、
うん、
で運用が過去は違ったってことは分かっているんですけども、じゃあ具体的に今何月何日からこうなったっていうのはちょっとよく分かってなくて、
うん、
あのこれすいません僕が分かってないだけでもしかしたら何かあったらすいませんけども、
はい、
あのっていうのが過去にはそういう風な運用とは違ったものをやってたってことをが分かるっていうぐらいですね。
うん、だからそういった具体的な変化あるいはその変化させた理由などそうしてもなんか公的な説明というものが広く国民にされている状況ではないというふうには理解していいんでしょうか。
そうですね、それがよくだから執行の方法もよく分かってないとか、
うん、
まあ、執行の方法というか具体的にどんな流れがあってどうしているかっていうのがみんなで議論されるような細部まではちょっとやっぱり公表されてない部分がまだあって、
はい、
っていう状態ですね。
なるほど。あのこれまでにこういった死刑制度、あの例えば死刑のそのものの、あの是非ではなく死刑に携わるさまざまな制度についての争いというのは、うん、これまでどんな点が争われてその結果はどうだったんでしょうか。
これもなんか難しいのがですね、やっぱりこう死刑の問題を今まで残虐かどうかとか争うものっていうのが基本的には例えば具体的な事件があってでこれに対して死刑はどうだっていうようなことを裁判とかで例えば訴えても、
はい、
事件そのものと直接関係がない論点にはなりますよね。例えば、
うん、
一つの事件があってそれに対していやこの執行方法が残虐じゃないかどうかってことを訴えたこともあったりはするんですけど、
はい、
この事件そのものと直接関連のないっていうことになってくると今回のように例えばあのじゃあ具体的な死刑囚がそれを被告となって訴えしてっていうようなことをやっていくしかないんですね。
うん、
ってなった時にこう今回のさっきもちょっと冒頭で言いましたけども今、これだけじゃなくて即日執行の話だけじゃなくてあの例えば公主刑は本当に残虐性はないのかあるのかとか、
はい、
再審請求中の執行っていいのかどうかとかってこういう死刑そのものの問題についてやっぱりこう裁判を起こしてしっかりと議論すべきだっていうのがあのご本人もだし弁護団の思い出もあるっていうところ、ちょっと直接的な答えになってなくてすいませんけど、
でもあの多くの論点というのは具体的に裁判の過程の中でも可視化されてきた点はある。でこれに対して判決がどう出るかは別としてどういった制度であるべきなのかという議論は、うん、公にそして国会ですることはもちろん必要だし可能だと思うんですが、この死刑制度、はい、あるいは死刑の過程に関する見直しなどは議事裁上これまで行われてきたことはあるんでしょうか。
これはそうですね、ちょっと直接的にこう取り上げてその具体的な事件とは別のところでってところがなかなか今回のように取り上げてっていうのがなかなか難しいんですけど、
うん、
それをこう問うためにこういう裁判をやっていて、
はい、
でさらにあのご存知かと思うんですけど、あの懇話会ですね、死刑についての懇話会があの立ち上げられて、いろんな立場の人が、
うん、
あの研究者とか被害者の団体の方とか、まあ、いろんな方が入ってきてっていうのがこう議論されるようになってきて、それがあの法務大臣にももちろん知られてまして、この前あのそうですね、今年例えば法務大臣のあの閣議後の記者会見で、
うん、
その質問が出たんですね。日本の死刑制度について考える懇話会発足してますけどっていうような質問があって、はい、そこでもやっぱりいつものようなあの法務大臣からのお返事があって、まあ、その発足は承知しているけども死刑制度のあり方そのものに関してはまだやっぱり国民の多数があの賛成していますしっていうようなお返事されていて、
うん、
ただここでもあの今だとその死刑を廃止するってことは適当ではないっていうふうに考えてますってここで返事されてるんですけど、
はい、
ただあのそれも含めて多くの国民がどんなふうにそれを知って議論していくかってことは大事適切であると思いますっていうふうな返事をされてるので、
うん、
まあ、そういう意味でもこの裁判だけじゃなくてあのいろんな国会も含めそれ以外の部分も含めてもっとみんなが議論していった方がいいだろうなっていうふうには考えてますね。
実際あの死刑そのものの議論を立ち上げる、これもとても重要なことですし、今の法務大臣が仮に例えば、はい、あの死刑制度に賛成であったとしても今後のその改正も含めた議論 の、まあ、リーダーシップを発揮するというのがとても重要ではあるわけですが、一方で死刑廃止議連の、まあ、トップの方などが民主党政権下で法務大臣になった際にも死刑は執行されたりもしましたので、はいはい、このあたりとはなかなか前に進めにづらいところがあるんでしょうか。
そうですね、これも前にも出演させていただいた時にもちょっと言ったんですけど、やっぱりこういう議論が起こる時の根本になるのっていうのが、一つの具体的な事件をもとに死刑がどうなんだっていうのが多いので、その事件にやっぱりちょっとね、思いがいってしまうと、こんな事件を起こした人なんてってこう過激な意見が出がちなんですけど、ただこうもうちょっと死刑制度そのものをどう考えるかっていう、こういうふうになってくると、まあ、僕個人的には、まあ、賛成派も、まあ、反対派はもちろんですけど、賛成派の人もこの運用でいいのかどうかっていうのはちょっと考えるきっかけとしてはいいんじゃないかなとは思ってます。
そうですね、そうした具体的な事件が大きく報道されるのとはまた別のタイミングだからこそ、議論対応しっかりと設定して進めていくことが必要かと思います。丸山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
立正大学法学部教授の丸山康弘さんにお話を伺いました。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。